やってまいりました、興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり、はい、興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
いや、エコー聞こえる、
リバーブが聞こえます。
お、やっぱりこうちゃんとだいぶリモートの配線関係がだいぶ改良されてきましたね。こちらのリバーブエコーの音もそちらに聞こえるようになってきた。
うん、
そんなリモート放送も今日で一区切りやっとここまで
やっとここまで来たのに、まあ、でもスタジオ早く行きたいですけどね。
スタジオでやりたいですよね、やっぱりね、うん、そこはそうなんですけどね、ということで始まりました、興味あるあるコーナー、はい、毎週皆さんにさまざまな角度から音楽を楽しんでいただいてですね、素晴らしいこのミュージックライフを、
うん、
ねえ、過ごしていただきたいという気持ちで毎週お届けしている興味あるあるコーナー、時々、はい、超脱線しますけども基本的には皆さんに音楽を楽しんでいただくという、
そうです ね
骨太の企画ばかり、
うん、
よくわかんないですけど多目的な
多角的、まあ、週替わりでね、
はい、週替わりでいろいろな企画をお届けしておりますが、第2金曜日は2好み企画でございます、うん、やってまいりました、2222の第2金曜日、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト、都内の高級住宅街から森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
いらっしゃい、
来ました。あれ、森友君にエコーかかってる、今
僕にかかってないんじゃないかな、
あれあ、これでどう、
いらっしゃい、あ、すげーかかってる
いいですね2人でエコーかけ合いながら遊んでますけれど仲いいですね、本当に
エコーかかってるみたいな
エコーかかってる森友君みたいないやでも最近いろいろ気がついたんですけど、森友くんがそのリモートというか在宅ライフになってからというもの、縄跳びをやっていると
うん
いうところで、偶然なのか示し合わせなのか、実はのすけくんも縄跳び始めてたって、は
い、やってますからね、
もう縄跳びやってない俺がこの置いていかれていくこの三角関係が
三角関係
これが森律子君的には面白くてしょうがないらしく
ねえ、でも元二重跳びチャンピオン、
二重跳びチャンピオンだけに今何もできない自分がこのもどかしいという
やっぱ結構きついですよ、
俺とのすけ君と森友君で3人でちょっと大縄跳びとかやりたい、
大縄跳びね
縄跳びにこの2人で入ってくるやつあるよね、
ああ、ありますね。
なんて言うんだっけ、ね、あれ。あいあい飛びとか言うんじゃなかったっけかな。
一人回して、
そこに入って一人回して、一人がこう向かい合ってこう入ってきたりとかする。うんうんうん、あの、いやらしい飛び方。ねえ。あれをちょっとやりたいところですよね。俺とも、
いいですね、
俺と森友くん。で、森友くんが抜けて、のすけくんが入ってくるみたいな。それをずっと数時間繰り返しているっていう遊び 地獄ですね結構なかなか地獄ね。
やばいですね。
やばいですね。はい、というわけで何の話か分からなくなっちゃいましたけども、源さんいらっしゃいでございます。この企画はですね、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするという意味で、まあ、あの森友くんという、まあ、スーパーギタリストがですね、
スーパー
いろいろとこの弦楽器の魅力を語るわけです、
うん、
普段は物静かな森友刑事もですね、いざギターの話や弦の話になるとちょっと小うるさくなると。
そうですね、
ね、そこがまた、ファンの心を掴んで離さない。
この時だけよく喋るなみたいな、ね、
こういう時だけよく喋るっていうところが女性からはたまらないという、う
ん、あ、そういうところはたまんないん
ですね。そういう企画です。
あ、そういう企画か。
それも含めての企画です。今日もさまざまな弦楽器の魅力を皆さんに聞いていただこうかなと思いますけれども、
うん、
いやなかなかね、あれじゃないですか、ずっとこうやってお家にいるとギターめちゃくちゃ弾くんじゃない？
そうですね、まあ、帰りも遅いんで、そんなにめちゃくちゃ弾けるっていう時間はないですけど、
仕事には外に仕事に行ってる日もあるんだもんね。
そうですね、うんうん、だいたい仕事行ってるんで、まあ、はい、終わった後夜中、
はい、夜な夜な
ポラポランと
ポロンポロンと、
はい、
ペロンペロンとね。いやいやいやいや、なるほど。結構あれですよね、世の中のギタリストたちは在宅でだいぶ練習したり曲作ったりしただろうね。
あ、そうですね、僕の友達なんかはもう曲作りですごいアルバム1枚作ったりとかしてますよ。
作っちゃえるよね。
うん、
ね、えずっと在宅だったら、うん、よしこうなったらもうレコーディングやろうみたいな。
そうですよね、うん、そっちに費やした方がいいですもんね。
この楽器と録音機材が LINE でつながる人はいいですよね、うん、ケーブルでつなげられる人は。
ああ、まあそうですね、確かにそれはある。
さすがにボーカルやドラムはなかなか難しく、
うん、
うん、あとはやっぱりこうなんていうんですか、楽器の鳴り、ケーブルでつなぐのではなくて楽器の鳴りそのものをマイクで撮るという場合は、うん、なかなかねレコーディングも防音設備がないと難しいわけですけれどもね。
そうですね、いわゆるエアー楽器ってやつですね、
うん、あ、そうですね、エレキギターや、うん、そうですね、キーボードシンセサイザーだとかはなかなかね、うん、打ち込みだとかそういったものはまあいいでしょうけどね、
うんうん、なかなかね、歌とかね、
うん、エアー楽器とはよく言ったもんですよね、
うん、
あのやっぱり私も最近読んでる本があって、その音が空気を震わせるということ自体が、うん、これがその何かが違う、シンセサイザーやシーケンサーだとかパソコンで作った音楽も音楽だけれども、基本的に生でやる目の前で見せる人の音楽と何が違うのかというと、やっぱりパソコンなどで作る音楽はスピーカーを絶対通さなきゃいけないんですよね。
まあそうですね、
うん、ただそのバイオリンやあと管楽器ですよね、
うん、
ドラム、ボーカルというものは、いや、まあ、アコースティックギターなんかもマイクで拾う系の場合は、実際その目の前でやっている空気の、スピーカーを通さなくても聞こえる空気のその振動が耳の鼓膜に伝わって、で耳の鼓膜から脳内に電気信号に変わってですよ、
うん、
でこのなんつーの、あのシナプスみたいな、
うん、
あの調味料みたいな名前のそうそう、ね、ものを分泌するわけじゃないですか。
もうあとあれですよね、その実際に行って聞いてると、うん、その肌に感じる振動、
はい、そうですね、
それもありますからね、
それもエアー系というわけですよね、うんうん、だから人が感動する一つのスイッチを、
うん、
そこで押すのではないかと言われていて、生で見ている場合っていうのは、
うんうん、
普通にスピーカーで鳴っている CD を聴いている時だとか、レコードを聴いている時や、うん、パソコンから流れてくる音楽を聴いている時とは違う別な感動がやっぱ生演奏にはあるんじゃないかと言われていて、
うん、
それが何なのかは解明できてないんですよね、これがまたね、
うん、
うん、でもやっぱり目の前で演じているアーティストの表情だとかが音に乗り移っている様をこう感じるだとか、
うん
うん、でもまあ目をつぶっていても やっぱりこのスピーカーから流れてくるものと目の前で演奏してもらうものではちょっとこの触れ合う範囲が違うんですよね、体で感じる範囲がね。
まあそうですよね、うん、もう周波数も電気楽器ってこう、
はい
はい、限られてるので、
はいはいはいはい、
高い領域と低い領域、
うんうんうん、
まあそもそも人間には聞こえないだろうっていうので出してないんですけど、
そこ、
ね、実はこう感じ肌で感じたりとか人間は感じ取ってるんですよね、
そこなんですよ、聞こえてない音を、聞こえてない音を実は体で感じ取っているっていうところが根本的に違って、うん、あの昔ガラケーの着信音あったじゃないですか、う
ん、はい、
あれってそういうその人間に聞こえないところは全部カットしちゃってるから、
うん、
純音みたいな感じで倍音が何も入ってないんですよね、
うんうん、
だから、鳴り始めると自分の携帯か人の携帯なのか分かんなかったんですよね当時、
うん、
昔のガラケーの着信音って、うん、喫茶店でサラリーマンが、まあ、5、6人サボってたとしますよね、営業のそこでガラケーの電話が鳴るとみんなが自分のバッグを見始めるんですよね、
うん、
それぐらいその分かんないぐらい純な音になっちゃっていた。でも今はまあいろいろ開発されて倍音も入ってるようになるから、うん、自分のスマホの音だっていうことは分かったりするわけなんですけどね、
うんうん、
こうして森友君がリモートで話している音も実はこの耳には届かない倍音が入っていて、でしかもスマホから流れてる音だからさ、
はい、
ちょっと人間の生身の音とは違うんだよね、
うん、
でそれで私の声でさえやっぱりマイクを通して皆さんのラジオのスピーカー、パソコンのスピーカー、スマホのスピーカーから流れてきているから、
うん、
だけどもやっぱり人間には聞こえない周波数は出てますよと、
うん、
皆さんが見えないフェロモンが私から出てますよということに言って、まあ着地するわけですが、話がよく分かりませんが、まあそんな中今日も弦楽器の音楽をですね、そういったところから聞いて楽しむのもまた面白いのではないかと思いますけどね、うん、いろんな響きがあります。
そう
ですね、まずは森友くんが選んでくれた、ロックヒーローから行ってみましょうかね、
うん、今日はですね、はい、レイザーライトというバンドの、
レイザーライトというのはお笑いコンビのレイザーランドの方々ではなくレイザーライトというバンドですね、
バンドのアメリカという曲です、
はい、アメリカという曲、アメリカ今大変ですからね、
うん、まあそうですね、
レイザーライトというグループは私存じませんでしたけど、
うん、僕もなんかこう最近こうやっぱりアップルミュージックとかそういうのでいろいろ曲をいろんなものを聞いてて、
サブスクで知り合うみたいな、
サブスクで知り合い、
知り合ってるわけじゃないね知ったというやつですね、
イントロがね、はい、結構すごいいいですね、
私も試し聞きさせてもらいまして、うん、非常にいいなと思いましたよ、う
ん、のディレイがかかってるんですけど、いわゆるディレイってこう今聞こえるかな、聞こえます、そうそうそう、これ
聞こえますよ、
うん、それかかってるんですけど、
はいはいはいはい、
通常のこうディレイだと、うん、デジタルディレイってやつだと音がそのまま綺麗に出るんですけど、
はいはいはい
はい、実はこれアナログのディレイで、
ほうほう、
でかつ、ディレイがこう返ってくる音、
山彦の音が
に、うん、そうですね、そこが、モジュレーションっていうんですけど、ちょっと周波数を、さっきの周波数の話じゃないですけど、
はいはい、
ちょっとこもらした音になってるんですね、
あ、なるほどね、はいはいはい、
それでこうギターの温かみを出しているっていう、う
ん、なるほど、
うん、ここがこう結構こういうディレイっていう使う人が結構多いですけど、
うん、
まあそれを表現するにはうってつけなこうディレイなのかなっていう感じですね。
なるほど、さすがですね、
うん、
月に1回だけよく喋る時間が
今よく喋ります
ね今本当にまさに今こそ月に1回だけよく喋る瞬間をお楽しみいただけたと思いますけどねレイザーライトのアメリカ、こちらじっくり聞いていただきたいと思います。What a drag it is. The shape I'm in.
out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life I'm watching America. All my life is panic in America. Oh, 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 oh. It's trouble in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. In America, all my life, there's panic in America. Oh, 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 there's trouble in America. Oh, 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 there's panic in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight to stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here.
レイザーライトのアメリカを聞いていただきました。いいですね、本当に森友君が、うん、さっきお部屋で弾いてた感じと全く同じ感じじゃないですか、
うん、いいですよね、このいいですね、こういう
ね、
メローな感じが、
まあ、森友君が好きそうなこの派手なギターソロとかは大して入ってないわけですよね。
そうですね、うん、そこもまた よしかな。
派手なギターソロだけがギターではないということを暗に森友くんはこのコーナーで何年も言い続けてきてるわけですね。
確かに結構言ってますね。
やっぱこういうバッキングのアルペジオなどにもこうね、ギターの良さがあるんだというところを言いたいわけでございますけどね、うん、
はい。
では続いて邦楽、うん、このギター聴いてみっていうやつの邦楽、これがまた意外ですね、
はい、意外ですかね。
意外ですよこれは。だってギター聴いたことないもん俺、この曲の。
あ、本当ですか。
この曲でギターを聴いたことないよ俺。
これはもうぜひ聴いてください。
はい。
ユキサオリの夜明けのスキャットです。
来ましたね、夜明けのスキャット。とってだからルルルルしか印象になくて、ギターが全然私の中で。
そうですよね、確かにね、
うん、うん、この曲でギター に注目してる人はやっぱギタリストぐらいですじゃないですか。
まあそうですよね多分
ね。えでラジオ聞いてらっしゃる方もそうだと思う、
うん、ああ確かに、
うん、
これも実はディレイを使ってます。
ディレイ月間なんですね今日は。
あのイントロってなんかどういうギターだって思う。
そうだからね、イントロを想像すると確かにギターのアルペジオだったような。
ね今音出すと、
うん、ああそうそうそう、そうですね、それですね。これギターなんですよね。
これをギターでやってて、
はいはい、
これにも実はディレイがかかっていて、
お
普通につまびくと、
はいはい、
なんですけど、
ディレイをかけると、
ディレイをかけると、
はいはいはいはい、細かい山彦が聞こえるわけですね。
タカタカタカタカっていう風な表現になる、う
ん、ビートが変わりますよね、そうなるとね、
うん、
うん、泉拓なんだよねこれ、だからね作曲は、うん、これ編曲すごいですね。でもね、
そのディレイの使い方っていうのはこの
1969年
うん
にこんなディレイなんてあったんだ。
どうなんですかね。
あったか。サージェントペッパーズだからあるか。
ありますね。
69年だったら。
うんうん。
ビートルズで言うとこの。
いわゆるアナログディレイがもう完全にテープディレイとかが。
あったね。
出てきた感じですね。
でもよく
テープで録音したやつをちょっとずらして再生するみたいな。
そういうことだよね。
うん、
よく使うね。でしかしこう地味なところでね
地味なところで使う、
派手に使わないところが活かしてるな。
そうですね、
うん、
いきなりって感じですよ本当。
まさかでも夜明けのスキャットのギターを注目する日が来るとは俺はちょっと思ってなかったんで、ラジオを聴きの皆さんも夜明けのスキャットのギターを今日はちょっとね、もちろんゆきさおりさん素晴らしいパフォーマンスなんですけども、
うん、
それも含めてそれを支えているギターのこのディレイ、1969年のディレイだからね、今のこのデジタルな感じと違うから、
うん、
そこもやっぱり興味深いといえば興味深いですね。ゆきさおり、夜明けのスキャット。
Thank you.
すごいですね。聞き応えがありますね、このディレイ、ね。これディレイなんだ。ティコタカ、ティコタカって聞いてんのかと思ったら違うのね。
そうですね。
ティントン、ティントン、タントン、タントンをディレイかけてるから、うん、ティコタカ、ティコタカに聞こえるんだ。そうですね、ティコタカ、ティコタカって弾いてんのかと思った。
うん。
ああ、なるほどね。勉強になりますね。でもこの、ルルルーも、ダブルボーカルなのかディレイなのか微妙ですね。
そうですね。
スキャットの時だけダブルなんだよね。だからそのダブルを2回やったダブルなのか、うん、ディレイとしてのダブルなのかちょっと分かんなかったんだけど、
うん、
で歌詞があるところはシングルボーカルなんですよね。
そうですね、うん、
ここはダブル、はい、ビートルズは2回歌うのを嫌がったからっていうところでディレイが開発されたっていう説もあるぐらいで、うん、2回歌うの嫌だよ、もうめんどくさい、時間もないし人気もあるからみたいな女の子が外で待ってるから嫌だよ2回も歌うのみたいなさ、だからそれでディレイが開発されたと言っても過言ではないぐらいなんだけど、だからビートルズの初期ってダブルボーカル結構多いじゃないですか、
うんうんうん、
だから69年だからもうディレイが開発されればこれでいいじゃんみたいな感じになるんだよね。
そうですね。で、そこでね、うん、なんかいろんな、こう、相乗効果というか、
はいはい、
効果的なことを、今度は演奏とそれを組み合わせることによって、
なるほど。
なんかこう、うん、うん、情景を作るみたいなね。
面白いですね。うん。うん、この歌詞が入るともうシングルになってダブルじゃないんですよ。うん、このまま最後まで突っ切るんだけどね、
うん。
でもこのリバーブで今度はボーカルを処理してるから、すごい深いんだよ
ね。
めちゃくちゃ深いリバーブなんだよね、
うん、
ザ・バンドのさ、
はいはい、
ザ・バンドのリバーブみたいな感じがするんだよな、すごいですね。やっぱこうして聞くとね、久々に腰を落ち着けてじっくりこの曲聴いてみましたけれども、やっぱり聴きどころが多いというか、うん、コード進行もいいですね。
いいですね。
明るくなったり物悲しくなったりね、
うん、
なかなかすごいですよ。ということで、ゆきさおり夜明けのスキャット、ギターに、注目注耳してみましたけれどもね、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております。今日はアルペジオ&ディレイ特集のような感じになっておりますけれども、うん、ギタリスト森友啓二プレゼンツ、今日ものれんをくぐってたくさんの弦さんが、来てくださっております。弦さんいらっしゃい。 CM を挟んで私も何曲か持ってまいりましたので、後半お楽しみいただきたいと思います。通りにはということで、今夜もギターで語りたい男と男のギター酒場。
お人よしがいい。
お人よしがいいよね、やっぱりね。口説かれ上手な方がいいよね、やっぱね。ということで後半でございます。源さんいらっしゃいのコーナー内企画、
うん、
男と男のギタ酒場でございますが、今日のギタ酒場はですね、はい、まあ、語り合うならギターもいいんですが、うん、ギターも入ってるんだけど、
うん、
このブルーグラスというジャンルをちょっと楽しもうじゃないかなと、
うん、いいですね。
ゲンさんならではのね、まあ、ブルーグラスというのはカントリー音楽なんですけれども、ここでいうところのブルーグラスの中にですね、グループの中にマンドリン、
うん、
それからバンジョーというですね、さまざまなこの美味しいおつまみがあるわけでございますよ、
うん、
で今日どんな曲を聴いてもらおうかなと思って用意したのがヒルメン、
うん、
ヒルメンっていうのはそのうちバーズと合流するクリス・ヒルマンのいたグループでございまして、 アルバム1枚かそこらぐらいしか出してない、はい、結構レアなグループだったんですね。でアルバムもなかなか入手ができなくて、やっと90年代から2000年代になって CD がなんかこう出た、 CD 化されたみたいな嬉しさがあって、うんうん、夜聴いても昼面というね夜でも昼面っていう合言葉を大流行しました、私の中で自分の中だけで大流行しましてですね、夜でも昼面聞こうみたいなその中でですね、このアメリカのトラディショナルな民謡ですね、ドブロク作りの夜間という、コパーケトルという曲があるんですが、これがまたいい曲でね、
いい曲ですよね。
これ三拍子のさ、ブルーグラスナンバーで、コパーケトルはね、いろんなボブディランもやってるんですけど、さまざまないろんな人たちがバージョン、カバーしていて、トニー・ジョー・ホワイトだとかね、いろんな人がやってるんですが、やっぱこのヒルメンのやつが一番このなんていうか訴えかけるものがある、要は密造酒を作る、山の中で密造酒を作る禁酒法時代の歌なんですけれども、まあこれがそういう民謡になってるっていう、そういうところがアメリカの面白いところだなと思うんですが、これのマンドリンの取れ物とかね、
これ、ね、結構僕も聞いてますよ、この曲。
あ、本当？
うん、
これ前から俺昔から好きで聞いてるよね、なんかよくも、うん、よく森友くん道連れにしてた覚えあるもんね。いいでしょこれみたいな感じで。この取れ物がさ、取れ物が、取れ物刑事なんだよねみたいな。森友刑事じゃなくて取れ物刑事なんだよねっつって。バンジョーのつま弾きもいいしさ、あとハーモニーですよね。
うん。
だゆくゆくこのヒルメンが、このクリス・ヒルマンがバーズに入って、バーズがすごい急に、あのバーズが急にカントリーチックのアルバムを出した時、うんうん、みんな意外に思ってたんだけど、まだ俺はそんな生まれて間もなかったり生まれてなかったりした時代だから分かんないんですよ。後々聞いてすげえななんて思って。でもやっぱこのクリス・ヒルマンっていう人の手腕がね、まあ、すごいななんて、うん、腕がすごいななんて思うわけなんでございますが、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思いまして、今日の現在いらっしゃいのギター酒場をですね、ギターももちろん鳴ってるんですが、ヒルメンのですね、夕方でも昼面ということで、コパーケトル、ドブロク作りの夜間、こちら聞いていただきたいなと思います。 素敵ですね。
いやいいですねこれ。
これはいいね。いいナンバーだなっていうふうに思いますけれどもね。ヒルメン。ぜひ皆さんで、ね、このコパーケ、この月明かりの下で蜜造酒を作ってる感じがね、わびしいじゃないですか、うん、なんかいろいろとね。この、うん、そのあたりのこのアメリカの情景が、古き良きアメリカの情景が浮かんでくるわけなんでございますが。
うん、
さて続いてはですね、私が今日の一品として珍味今日もご用意いたしました。
はい。
なんか後ろで何やらいろいろな音が鳴ってます。トンカントンカン鳴ってますけども。
うん。
ベトナムの音楽を今日は聞いていただきます。
うん。
ベトナムの弦楽器ダンダイというのがありますね。
ダンダイ。
ダンダイ。
うん。
ダンダイなんだいみたいな。うん、そう言い張るときはダンダイダイダンダイという楽器なんですか。これめちゃくちゃネックの長い三味線みたいなやつですね。
うん、長いですね、うん、これはまた。
で、5、6分ある曲なんですけれども、パムシフーと読むのかな、アーティスト、うん、のトラングアンホワイコっていう曲なんですが、ダンダイっていうのはネックがとにかく長いという、まあ、うん、音色で言うと日本の三味線、もしくは中国の三弦と同じルーツを持っているだろうと言われておりまして。うん、で、ベトナムの伝統的な民謡のスタイルをカーチュというんですが、この曲はそのカーチュのうちの一種でございまして、床に座ってダンダイをこう弾く、方と横に女性が座って正座みたいな感じで座って歌って、間に打楽器がチコチコ鳴っているという感じのスタイルを取る民謡のやり方なんですよね、
うん、
このカーチュというこの歌曲に乗せるときは必ずこのダンダイという楽器が、あんまり、ね、結構音が遠くてですね、ダンダ遠いダンダイなんですよね、うん、ちょっと聞いていただきたいと思います、
うんうん、
ビートがこう速くなったりとかもするんですけれども、でも西洋のドレミの音階に支配されていない このアジアの伝統の音階がまだこういうところに生きてるわけですよね。
うん、スライドとかさせて、ね、
そうビブラート、うん、スライドビブラートみたいなことやって非常に楽譜にはできなさそうな、なんか音の並びでよく歌えるなって思いますけどね。
うん、
歌もちょっとだいぶ変わった唱法をしてますよね、
うん、
なんかこの口の奥の方で響かせてる、
うん、
やっぱこういったところが何かこの我々が聞いてた音楽とはまたちょっと違う知らない世界、別な宇宙を感じますよね。
うん、
うん、これが一つの星の、同じ星の中でこう生まれた音楽であるっていうところに何かこうロマンチックを感じますね。
うん、
うん、今日はこのベトナムの弦楽器、非常にめっちゃ長いだ、これチューニングとかどうやってやってるんでしょうね。立たないと無理だよね。
あ、2人でとかやるんじゃないですか。
あ、2人がかりでやるのか。
うん、
もうちょっと高くとか低くみたいな、まだまだ
もっと巻いてとか、
もっと巻いて巻いてみたいなそうか、そういう感じなの。
どうなの、ネック側だけで自分で一人でやって、ね、って感じですよね。
ベトナムの楽器ダンダイを紹介しました。さあ、ね、では締めの一品でございます。森友くんが用意してくれた、はい、そろそろ看板のお時間でございまして、
あ、そろそろ、
もうそろそろ僕は終電の時間なんでね、もう密を意識しながらこうやってった感じで、今日はボン・イベールという方の、これインストですか？僕から入ってんのか、歌入ってますよね、うん、ボン・イベールという方のスキニーラブ、うん、これはアメリカ
ですね。あれですよ、あのリゾネーターのギターを弾いてですね、
ナショナルギター、
ナショナル
鉄製のギターですね。
そうですね。
ああ、いいですね。
このボーカルとすごい合ってるなってい
う、うん、なるほど、うん、ではですね、時間の許す限り今日の締めの一品はボン・イベールのスキニーラブ。And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, and it will be a different kind. And I'm holding all the tickets, and you'll be owning all the fines. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And now all your love is wasted, and then who the hell was I? And I'm breaking at the bridges, and at the end of all your lies. 今日の源さんいらっしゃいは今までになく、うん、ギターソロがあんまなかったですね。
あ、そうでしたね。
ギターソロがない源さんもなかなか結構珍しい、
うん、
まあ偶然ですけどね、
うん、
なかなか面白い内容だったのではないかなと。
はい、
やっぱりこの派手なね、ロックのギターソロももちろんいいんですけれども、
まあそれだけがギターじゃない
って、まあそれだけがギターじゃないって名言出ましたよこれ、うん、それだけがギターじゃないって言ってみたいもんですね私もね、ちょっとこうね、ちょっとなんて言うんですか、 麗しい黒髪のお姉さまのカウンター横で飲みながらこう、いやそれだけがギターじゃないって言いたいですね。弾けねえくせに弾けねえくせに、いやそれだけがギターじゃないからってこ
う、そうなんですかみたいな、
ね、ちょっとこうね、ときめかせたいですね、そういう言葉でね。
ときめ
淡い夢ですからね。ということで、今日もお届けしました、はい、世界中の弦楽器に愛を込めて、愛を込めてたと思うんだよな、お送りしました、うん、ギタリスト森友啓治プレゼンツの弦さんいらっしゃい。来月はもう本当にね、スタジオでできたらいいなと、
そうですね、
思うわけなんですけどね、うん、7月の第2金曜日、弦さんいらっしゃい、また来月も楽しみにしていただければなと思います。興味あるあるコーナーでした。この後はラジオ広報コーノスです。